静かに、みんな部屋へ戻りなさい。今は潜水方で事情を調べているが、火災などではないから安心して各自休むように。
ねえねえ、夕べのあれ聞いた？
知らない。
非常ベル押しちゃったの、うちのクラスの本間くんだって。
あのおとなしい本間康が？なんで？
それがさ、傑作なの。夜中にね、本間くんが眠ってるとこにまた武藤くんたちがいたずらしたらしいんだ。
今度は何やったの？
うん、本間くんさ、口開けて寝てたんだって、うん、それでその口の中にさ、ほらほらあれ、なんてたっけ、あの臭い胃腸薬あるじゃない。
セイロが？
そうそう、それドバーって入れちゃったんだって。
げげひさ
で、本間くんさ、いきなりガバーっと起きたはいいけど、口は苦いわ、寝ぼけてるわでさ、わけわかんなくて廊下に飛び出して非常ベル押しちゃったんだって。
それ本当？
うん、確かよ。昨夜武藤くんたち夜中まで怒られてたもん。学年主任なんかさ、
お前たちみたいな形状不白なやつは一晩中外で頭冷やしてろって怒鳴ってたもん。
ねえ、形状不白って何？
頭が軽くて薄っぺらってこと。ほんとどうしようもないね。 A 組の恥だよ、まったく。2日目は富士登山がある日だった。途中までバスで行って、その後3時間くらいかけて登るのだ。結構ハードな工程だ。
なんだもん、
いいよ。
バカお前、みんな俺で一人になっちゃってもいいのかよ。
愛ちゃん、また武藤のやつ本間くんにちょっかい出してる。昨夜のことでまだ懲りないのかね。もう黙ってらんない。私ちょっとやめさせてくる。
待って西、
止めたって行くわよ。
ちょっと落ち着いてってば。よく見てみなよ、本当にいじめてるのかな。
え、
ダメだよ、もう歩けない。いいよ、僕休ませてもらうから、みんな先行ってよ。
バカ野郎、もうダウンかよ、情けないやつだな。いいかお前、ここまで来てな、富士山登んなくてどうすんだよ。え、一生後悔するぜ。
いいよ、もう武藤ちゃんたち先行ってよ。
そうは行くかよ、このボケ。もっと上まで行くとな、雲が下に見えるんだぜ。空気だって違うしよな、最高なんだぜ。
本当？
そうだよ。そんでもお前が見たくねえっつんだったらよ、この辺でぶっ倒れたっていいんだぜ。俺たちだけで行くからよ。
ま、待ってよ、僕も行くよ。
ほらほら、しっかり足踏ん張らないとこけるぜ。
武藤くん、あれでも一応励ましてるつもりなんだ
ね。そうでしょ、言い方は乱暴だけど、なんだかんだ言っても本間くんのことかばってんのよね。
へえ、驚いた。あいつがね。でも愛ちゃん、よく気がついたね。
まあね、前からね、武藤くんって根っからの悪じゃないような気がしたのよ。
その時私は愛ちゃんや武藤くんが自分よりもちょっと偉く思えた。委員長ぶって、実はみんなのことをあんまり見ていなかった自分が恥ずかしかった。移動教室が終わってからも、私は何か心の中にしっかりと残っているものを感じていた。それから間もないある日、
今日の国語の時間は作文の勉強だ。この間君たちに書いてもらった移動教室の思い出の中の何人かのをプリントにしてきた。これを参考に使って正しい作文の書き方を覚えてほしい。ではまずそれぞれ読んでもらおうか。本間、自分のを読みなさい。
はい。僕は最初、移動教室の目標とかがよくわからなかった。一日目のバスの中で、顔にいたずら書きをされた時は、本当に恥ずかしかった。帰りたいと思った。その日の夜は、大変な事件を起こしてしまった。僕が先に寝ていて、僕の口に誰かが薬を入れて、苦くて苦しくて、気がついたらベルが鳴って先生やみんなが集まってきた。
やすし君の作文はいつになく生き生きしていた。聞いている私たちの心もいつの間にか山中湖に戻っていた。
二日目の登山は一番思い出に残っている。前の日のことであまり寝ていなくて少しフラフラして何度も諦めようと思ったけど、その時いつも武藤君たちが一緒に怒ってくれたり、他の人が荷物を持ってくれたのでみんなと一緒に上まで登れた。頂上からの眺めは最高だった。そのドキッとするほどの美しさはいつまでも忘れないだろう。僕は山中に行っていろんなところを歩いたり見ただけじゃなく、今までと違う人と友達になれたのが嬉しかった。終わり。
私は心の中で思わず拍手した。たどたどしい文だったけど、やすし君の気持ちがすっごくよく伝わってきたからだ。ところが本間君が読み終わると先生はこう言ったのだ。
よし、座っていいぞ。ではこれから今の本間の文章の間違いをみんなで直してみよう。まず一番最初は原稿用紙一コマ開ける。それから僕はの和じゃなくて歯だ。こりゃ小学1年生の国語だぞ。それから
私は唖然とした。愛ちゃんや何人かの友達も困ったような怒ったような顔をしている。本間くんは決まり悪そうに小さくなって座っていた。武藤くんは机にうつぶしたまま。先生だけがとくとくとして喋っているようで、なんだか白々しい一時間が過ぎた。その日の帰り道。
あ、綺麗。こんなとこに土咲いてたっけ。
ほんとだ。何回も通ってる道なのに気がつかなかった。あ、この葉っぱ虫食ってる。
あ、これも。あ、またあった。
あ、そうか。
どうしたの急に。
え、うん、あのね、今ふと思ったんだけど、木の葉っぱなんて虫がついたりするとすぐ傷むじゃない。だからすぐ分かって便利だなと思って。人間もそうだったら簡単に見分けがついていいのになと思ったの。
どういう意味？
人間の場合はさ、優しそうな顔して意地悪なのがいたり、逆に根はいいやつなのに誤解されたりっていうのが多いからさ。例えば教師のくせして偉そうなこと言って生徒を傷つけたりするとかさ。
ああ、今日の本間くんのこと？
うん、思い出してもムカついてくる。あんなのないよ。でもそれだけじゃなくてさ、人間って一人一人どんな人なのか、いいやつか悪いやつかなかなか分かんなくて面倒だってこと。はあ、私なんか院長やっていく自信なくなっちゃった。
西、あのさ、人間なんて所詮あの人はいい人、この人はダメなんて決められるもんじゃないでしょ。一人の中にいろんな面があるんだから。
そりゃそうだけどさ。
だからいい人だけと付き合おうと思ってもそれは無理よ。
じゃあどうしたらいいのよ。
私もよくわかんないけど、結局はその人のいいところも欠点も全部ひっくるめて認めていくしかないんじゃない。そうじゃないとさ、いつまでもわっつらだけの薄っぺらな軽い付き合いのままだと思う。
言われてみればうちのクラスなんてほんとそうだよね。賑やかで楽しそうで一見仲良さそうだけど、実はみんな自分の姿を隠してるって感じ。何かというとすぐジョークジョークだもんね。
みんな本当はさ、本音を出したいんだと思う。でもそれをさらけ出した時受け入れてもらえなかったら辛いじゃない。今日の本間くんみたいに。だから傷つくのが怖くて 適当なとこで笑ってごまかしてんだと思う。
そうかもしれない。でも愛ちゃん、なんでそんなことわかるの？すごいよ。私なんてクラスのことそんな風に考えたことなかった。
私も前は自分の性格のことで結構悩んだりしたから。でも教会に行って神様のことを知ってからかな、変わったのよ。自分でどうしても嫌だなって思っている性格でも、神様愛してくださってるんだってことを知ったとき、私も他の人たちを受け入れなくちゃって思ったの。だって神様は全ての人をいいところも弱いところも含めて愛してくださる方だから、私も友達と本音の部分で付き合いたいなってね。
神様のことを愛ちゃんから聞くのはこれが 2,3 回目だけど、普段おとなしい彼女がやけに確信を持って話すのに、ついつい私も引き込まれていった。やっぱクラスよりも先にまず自分自身を見つめることから始めなくっちゃ。そう考えたら、神様信じて愛ちゃんが変わったんなら、もしかしたら私もって、その時妙に実感的に思えてきたのだった。